ネマクエストレディオ。
さあそれではまずはゲストの皆様の登場ですよ。3名登場いたします。まずは自己紹介お願いします。
はい、さっきのシングルで涙がちょちょ切れている兵庫弁当の本丸克也です。
はい、そしてもうお一方は、
ケイちゃん7年間お疲れ様でした、兵庫弁当の藤井翔平です。
そしてもうお一方です。
はい、7月からお世話になりますシネマイのチョナヨンです。
はい、ということで今日はですね、兵庫弁当の本丸克也さん、藤井翔平さん、そしてシネマイのチョナヨンさん、まあ私はチョナって呼んでいるのでね、チョナさんというお呼びさせていただきましょう。この3名に登場していただき振り返っていきたいと思います。まず最初に自己紹介していただいた兵庫弁当の本丸さんなんですけども、リスナーの皆さん、このシネマクエストラジオ7年間お届けしてまいりましたが、この番組が始まるきっかけとなったのが、よし映画の番組をしようと決めてくださったのが、この兵庫弁当の本丸さんなんですよね。
はい、サイゼリアでね
言うてまった
飲んだ勢いで。
そうですね、はい、ラジオ関西の番組にゲスト出演していただいて、まあ、映画への思いなどいろいろお話を伺って、まあ、その後今日は楽しかったねと、イタリアンレストランでですねお話をしていました。
イタリアンの有名イタリアンレストランですね。
カジュアルイタリアンレストランでですね、はい、お食事をしながら、まあ、アルコールもたしなんでいたんですけども、その時に、本丸ちゃんが映画は映画館でというすごく強い思いを持って、いろいろなメディアで映画を見ることができるけども、映画館でというそのメッセージってすごい大事ですよね、めちゃめちゃ発信していくべきですよねというお話から、よし発信していこう、映画は映画館でというのを発信していく番組を作ろうじゃないか、これがきっかけで実は7年前にシネマクエストラジオというのが誕生したという、まあ生みの親ということでね、私のパパみたいなものなんですけれどもね
いろんな意味に聞こえてき
たいろんな意味に聞こえたらいいなと思いながら言ったんですけどもね
あの頃は若かった、
はい、ということでやはり最終回にはこの番組が作られる、まあ、番組を作っていただいた本丸さんには登場していただこうという思いもあって、今日はゲストに登場していただいたわけです。さあそして今日は兵庫弁当の本丸さん、藤井さん、そしてシネマイのチョナが登場しているんですけれども、はい、実は兵庫弁当は制作委員会としてさまざまな映画に出資をしてきてるんですよね。
はい、
これは何かきっかけがあったんですか？
きっかけはね、やっぱりその、まあ、僕ら自身がこの映画業界に行きたいっていうの思いがもともとあって、
うん、
どうやったらまあ映画業界に行けるんだろうって、まず始めたのがシネマクエストっていう、
はい、
まあ、ポータルサイトとか映画情報を扱っていくっていう、
うんうん、
やっぱりそういうことをやっていると、あの制作委員会から今度こう声がかかってくるっていう、
うん、
まあ、そこを狙っていったわけなんですけどね、
はい、
なので制作委員会ってまあ、複数の会社さんで構成されるんですよね。テレビとか、まあ、それこそまあラジオもそうかもしれませんし、
うん、
ウェブ系新聞、まあ、そういった各、まあ、宣伝とか、まあ、いろんなそういう各分野に強い企業がこう組み合わさって一つの制作委員会では組織ができるんです。
一本の映画を作るにあたっての制作委員会が その都度さまざまなジャンルのものが集まって出来上がる、
まあ、なので、まあ、こういうラジオ番組を持つとか、
はい、
まあ、そのポータルサイトを持っているっていう、まあ、特に関西圏のうちはも、ね、こういう情報発信する場を持っているっていうことで、まあ、こう制作委員会に声がかかっていくっていう、まあ、どっちが先だったかも覚えてませんけど、まあ、そういうそんな感じでスタート。
実際にこの7年間といいますか、その兵庫弁当としてはどんな映画の制作委員会としてどんな映画に関わってこられたんですか？
そうですね、勝手に震えてろとか、
はいはい、
寝ても覚めても、
話題作ばっかりですね。
愛がなんだ、
うんうんうんうん、
あとはまあ、ちょっとコロナ禍でいろいろあまり上映も減っちゃいましたけど、ホテルロイヤルとか、
はい、
僕と彼女とラリーと、
うんうんうん、
とかにもありますし、ローカル映画で逃げろんっていうのもありますしねスマッスイっていう
なるほど、
もうあれは自主制作みたいな、
もう今日スタジオにいる皆さんが出演もされていたみたいな、
ね、
な
んだったらカンパで作ったみたいな話をね
一人何役でっていう方、うん、
だからまあ映画に制作委員会に出資するっていうことだけじゃなくて、自分たちで自主制作していくものもありますし、まあ、もちろん僕はその映像事業部っていうのもね、映画映像っていうのを全般的にやってる、うんうん、扱ってる部署もあるので、まあ、そういう流れでまあ、いろんなものに携わってきているっていうのが、 まあ、この7年間なのかな、
はい、
あこれね、シネマクエストラジオを聞いてるリスナーの皆さんはもちろん映画が大好きで、それこそ何らかの形で映画に関われるなんてなんて素敵なんだろうと思ってる方も多いと思うんですが、実際その制作委員会として映画に関わると、映像制作に関わるとどんなことがあるのかなっていうのはすごく興味深くて、まあ、ちょっとした思い出とかでもいいんですけど、皆さんの中にその関わってきた映画の思い出何かがあったら教えてほしいなと思って、藤井さんとかは、翔平さんはどうですか？
そうですね、まあ、私もその当初の初出資というか映画に、うん、出資してきたというとこから、携わらせてもらったんですけど、
うん、
まあ、思い出で言ったら、まあ、寝ても覚めてもという作品がですね、
はい、
カンヌ国際映画祭に正式出品されまして、
そうですね、
はい、まあ、グランプリは万引き家族やったんですけどね
当時そう
ですね、その時でしたね。
そうそうそう、う
んうん、
それにですね、ちょっと私もフランスの方に足を運ばせていただいて、
うん、
あのレッドカーペットを、
あのレッドカーペット、
はい、その映画の、まあ、制作陣とキャストの方々と一緒に歩かせていただいたっていうね、
夢のような時間ですね、
はい、どんな出張してんねんって多分社内で思われたと思いますけども、
私も思います羨ましい限りですよね、
結構長い期間行ってたんですよ。
あ、そうなんですか。
1週間ぐらいですかね。
全員タキシードっていう指定もあるし、
あ、そのカンヌ映画祭に出席するにはやっぱりドレスコードというか、
うん、うドレスコード、そうですね、あのレッドカーペット歩くために、
はい、
タキシードレンタル、
レンタルで
持ってるわけないもんね、
う
ん、
そうそう、結構ね費用かかるんですね、レンタル、うん、
買わなくてもね
会社の負担ですけどね、
あ、ちっちゃい
声で、いや、
レンタルは、レンタルはさすがに服装なんで自分で、
はい、本人の方が細かく覚えてるっていう、ちょ、
レンタル、僕も行ったんですよ、
はいはいはい、
1泊3日で、
あれ全然日にちが違うんですね、日数が。
いや、5時間ぐらい一緒にいたと思いますね。
あ、とても短い時間、
ちょっといろいろ前後にスケジュールがありましてね、
ああそうか、
ちょっと行くだけ行ってみたっていうだけです、僕、
うーん、
レッドカーペットを遠目に見ながら写真撮っただけです。
あたまにタレントの方がね、カンヌに行ってどうにかインタビュー撮ろうとしている あの立ち位置ですね、
近寄ってる人たち、
へ、じゃあ実際に行かれて、
はい、
やっぱりカンヌはすごいなって初めて見た景色とかありましたか？う
ん、やっぱりこの番組でもカンヌ行った後出させてもらってお話しさせていただいたんですけど、
はいはい、
まあ、街自体がね、まあ、すごく豪華な街というか、
うん、
みんな華やかで、で、まあ、基本的にいろんなね物価は高いんですけども、
うんうんうん、
まあ、そこの中に自分がいるっていうのがちょっと信じられない気持ちで、なんか勝手に一人スターになった気分にはなりました、
ね、でもそうですよね、タキシード着てレッドカーペット歩いてるわけですから、ね、
一番の自慢は誰かとトイレ取られ
にな
ったってい
う、何何何何、
それはね、なんかまあ、一応関係者としてそのパスを発行してもらって入ったんで、
はい、それはそうですよね、なかったらね捕まりますからね、
猛烈にちょっとお手洗いにね行きたくなったんですよ、
緊張しちゃったのかな、
なんか、うん、なんかの合間の時間に、あのもう関係者用のトイレにちょっとすいませんと思って入ったら、まあ、タッチスタイルというか、
はい、
っていう、まあ、男性なんでタッチスタイルでやらせてもらってたら、はい、ものすごい背高い人が隣ですっごいいい匂いする人がいて、
うん、
あ、やっぱ海外の人背高いなと思ってたら、アダムドライバーやった
んです。出るものも出なく、その
いやほんまにね、切られるんかなと思いましたけどね、
それぐらいの距離感でね、はい、過ごすことができたというのは非常に貴重な経験だと思いますけれども、それ以外にも兵庫ベンダが制作委員会として出資してきた映画についての思い出をこの後も様々伺っていきたいと思います。一旦 CM を挟みます。
シネマクエストでは映画ニュースやハリウッドのセレブ情報をお届けしています。注目作の試写会やグッズが当たるプレゼントも充実。お気に入りの作品や俳優監督の最新情報を手に入れるなら cinema.co.jp シネマクエスト、スマートフォンからもシネマクエスト。
シネマクエストレイディオ、
さあ今夜は2015年からお届けしてまいりましたシネマクエストラジオ、急な発表ですが最終回ということで、ゆかりの皆様、兵庫ベンダの本丸さん、藤井さん、シネマ愛のチョノさんにお越しいただきお話を伺いしています。さあ引き続き兵庫ベンダが制作委員会として出資してきた映画についての思い出を伺っていますが、チョノさんはその制作委員会にも参加されてたんですか？
そうですね、実は私兵庫ベンダに入社したのそのカンヌの直後 だったのかな、あのだったので、うん、晴れてきてから携わったのはその以降なので、ホテルロイヤルと愛がなんだか以降の作品になりますね。
うん、何か思い出とかありますか？
そうですね、あのホテルロイヤルの撮影現場、愛が何度もそうなんですけれども、あの場所が北海道だったので、
はいはい、
すごい気持ちよかったですね、あのロケ地が、あの森の中にあるロケ地もありましたし、実際、はい、まあ、ラブホテルの話なので、
ホテルロイヤルはね、
そうですね、まあ、外観は実際のラブホテルを改造した、改造っていうか看板をつけた建物だったりとかしてたので、うんうん、まあ、
中のね、そのホテル室内のセットがね、
セットがすごかったですよ。
いつでも入室できるんじゃないかみたいな。
いやですか、なんて言うんだろう、憧れてたったらおかしいですけど、子供の時に想像していたあのゴテゴテしたホテル、なんだかわからない豪華さとチープさが入り混じって、何でもフリルつけときゃいいじゃんみたいな感じのあの世界観がすごい、なんか不思議と大人をワクワクさせる不思議な映画でしたよね。
そうですね、いやセットの中もすごいワクワクしてまして、いや、いい経験させてもらいましたよ本当に。
でも確かにその、カンヌに行った、レッドカーペットを歩いたっていうことも貴重な経験ですけど、実際にその映画が作られていくその現場に行くっていうこともすごいなかなかできない経験ですもんね。
そうですね、しかもあの、まあ、学生の時から映画は勉強してきましたし作ってはきたんですけれども、うん、まあ、そうやって商業映画にあの実際あの身を置いてやるっていうのはなかなかできない経験なので、まあ、そこで見てきた経験、まあ、やっぱその技術部のカメラマンさんだったりとか技術的な部分もちょっと目で盗みながら変えてきて、じゃあ今度こういう機材ちょっと真似してみようかとか、そういうのはちょっと勉強になりましたね。
今の最先端のまさに商業で作られてる映画の現場を知るっていうこと、見るっていうことは刺激的だっていうことですよね。
そうですね、
藤井さんはなんか現場で素敵な方に会ったなんてお話をされてましたけども、長男さんもこんな方に会ってドキドキしちゃいましたなんて話があるんですか？
ドライバー超えてきます。
別に トイレじゃなくてもいいんです
けどトイレね。
そうですね、まあでも今のお話に出てたホテルロイヤルの春さんだったりとか、あと、まあ、愛がなんだの時の、まあ、ちょっとこれ打ち上げの話になっちゃいますけど、成田凌さんとか。
そうか、打ち上げ行ったんです
ね。いや、そう、そうです、そうです、う
ん、なんかさっきまでカンヌすごいいいな、羨ましいな、レッドカーペットって思ってましたけど、なんか打ち上げの方がいいなって
時に、あ、そうですね、
な距離感的なものをね、感じたりしますよね。
横に並んだだけですから、ね、音しか聞こえてない。
音は置いときましょう、もう置いときましょう、すいませんね。本丸さんはどうですか、今まで出資してきたさまざまな映画での思い出とか。
そうですね、僕基本的にまず女優が好きというところから
素直、ね、
題材をこう選んでる体もありますけども、
素敵な女性が、ね、はい、出演されているということで、
はい、まあ、あのやっぱりこの番組としての思い出で言えば、
うん、
やっぱり勝手に震えてろかなと。
ほう、
まあ、この番組ができて、まあ、うちが出資してる映画で、
はい、
みんなでインタビュー取りに行こうみたいな、
そのました
勝手に震えてるのね、インタビュー名古屋に取りに行ったんですよね、みんなで。
そうでしたね、
ただの遠足やったじゃないですか。
いや本当にあの映画のインタビューってあの名古屋とか東京に行くもんだって思ってました最初行こうって言ってみんなで行って、でかなりこっちにインタビューする方の人数が多い状況で、うん、松岡茉優さんを囲むみたいな
大した手土産もなく
そうでしたね、
可愛かったですよね松岡茉優さん。
いや本当に可愛らしかったですし、そのインタビューでお会いして演じられているこうキャラクターのイメージで毎回毎回あのイメージが変わっていたんですけども、松岡茉優さんとしてお会いすると非常に聡明な方でね、うん、インタビューの量がものすごく多くなってものすごく長尺になって、うん、もう切るところがないぐらい素敵なインタビューで本当に豊かな時間でしたよね。
あんかけパスタ食いに行ったとかね。
あ、そうですね、そうそうそう、あんかけパスタ食べましたし、うん、
僕も食べました。それは
あの夜はあの手羽先でしたっけ。あ、
そうそうそう、ベタな回 で、
はい、で間にちょっと時間があったので餃子も食べたような気が遠足ですね
その時僕は別件で名古屋で仕事してたんですよ。なのでインタビューは同行できなくて、
でもあんかけパスタの時いましたよね。
あんかけパスタだけなぜかいたんですよ、ね ほんで食べて僕また違うことがあったんで、もう先に関西に戻って、その間に皆様は餃子手羽先を行かれたということです。
なるほど、うん、松岡前さんにも会わずあんかけパスタだけ同行したっていう、非常にアットホームなね番組制作の風景を垣間見ることができるかなと思いますが、でもその兵庫弁田さんが制作委員会として入っているっていうことで、この番組としても今のお話があったように、例えば勝手に震えてろだったら松岡前さん、うん、愛がなんだであれば例えば今泉監督のインタビューを、はい、しかもあのどこかのお部屋でとかではなく神戸で行われたクロスメディアイベントの078イベントのステージでね、
うん、そうですね、
インタビューするっていうような、うん、非常になんか大きな動きができたっていうのは大きかったですよね。
なんかね、そう、ま、この街の中で何か映画の、ま、ムーブメントっていうのをね、僕ら起こしきれたとは思ってないですけど、うん、なんか皆さんがちょっと映画に近くなる環境っていうのを、ま、頑張ってこの7年間作ってきたかなっていう。
ね、その今泉監督でいうと、その愛がなんだでステージで初めてインタビューさせていただいて、うん、まあ、ちょっとお客さんもすごい盛り上がっていたので割となんかツッコミ入れてしまったりとかして、ただあの今泉監督もこの映画を作った制作の仲間たちが、盛り上げてくれてるって感覚、監督としても感覚があったと思うので、その後あのアイニクライニナハトムジークの時のインタビューであっても、はいはいはいはい、あ、前回はあの愛がなんだでステージでツッコミを入れたものですって、あ、起きたかみたいな感じになったりで、あのヒズっていう映画であれば、はい、うんうん、これは監督にはインタビューをしたわけではないんですけれども、うん、出演されていたあの宮沢ひよさんと藤原季節さんのお二人にこの番組としてインタビューさせていただいて、その初めましてであるんだけれども映画のにちょっと寄り添っている立場に自分自身がなれたのかなっていうのは、すごく制作委員会のという制作に関わっている仲間たちがいるっていうのは大きかったなと思いますね。いや、そうやって作り上げてきたシネマクエストラジオも、私も振り返るとまさかもう7年も経っていたとは、
うん、
ちょっとね驚きだなと。
ケイちゃんももういろんな人にもう映画のお話聞いたりされたんじゃないですか。
そうですね、やっぱりあの監督インタビューとかその今のお話もそうなんですけど、作り手側のお話を聞けるっていうのは、うん、映画のスクリーンの奥にある奥行きを感じることができて、すごくあの映画への愛が高まる、好きっていう気持ちからこう愛に変わっていくっていう経験がこの7年間で積み重ねられたかなと、う
ん、ああ、それで次の番組のタイトルが、う
ん、シネマ愛、
はい、なんかの練習みたいな話があったけど、ね、違う気のせいかな、う
ん、ねえ、でもあとこの番組で言うとリスナーの皆さんにも参加していただいて、特に後半はねアホデミー賞というイベントも
ありましたね、
開催していて、
意外にねリアル観客には受けてたっていう、
いやもともとは番組の中で、まあ、1年間を振り返る、ね、もしくは上半期、うん、下半期と分けて、ね、私は1年間に何本見ましたっていうので、そうそう
そ
う
やってた、
はい、ちょっと戦いみたいになって、
100本見てないと舞台に上がれない、
そうですそうです、
じゃ映画館で100本見ないと出れない
、うん、
確か
で、番組の中にゲストさんとして、まあ、本丸ちゃんにも藤井翔平さんにも、うん、もちろんあのチョナさんにもね登場していただいていて、あ、こういう方だったんだっていう、なんだかリスナーさんの喜び、うん、あと現場に来てあの顔を見て聞くのと目をつぶって聞くのとちょっと印象が違うみたいな、うん、で本丸さんに関してはね声がいいですねっていう言葉がすごく多くて、
顔は良くなかったですね、
あのなんだろうな、内屋敷さんとかも割とあの、うん、お声がいいイメージがあるじゃないですか、
ね、
でちょっと張る感じもあるんですけど、うん、本丸さんってあの知り合いの方でもラジオを通して聞くとなんか甘い声なんですよねとかって言われてたりして、あんまりね普段言うとぐんぐん調子が上がっちゃうかなと思ってあえての最終回でのご報告になっていますけれどもね、
これから連絡は電話にしよう、チャットとかやめよう、
これでもあのマイク乗りのいい声とかね、これ映画でもあるじゃないですか、
ありますね、
実際にお会いした時のその方の印象とスクリーン越しで見るその方の印象が違ったりとかっていうのもありますもんね、
ありますね、
いやなんか 映画の番組っていうとどんな映画です、どんな物語です、誰が出ています、こんな話題作です、こんな賞を取りましたっていうことに、まあ、特化しやすい時もあるんですけど、ちょっとこう朗らかに一人の目線で映画を紹介していくっていうようなお届けができてきた、すごくなんか温かい番組がお届けできたのかなとすごい今思っていますけどね、はい、何か思い出とかありますか、シネマクエストラジオでとか。
思い出で言うとやっぱアホデミー賞になっちゃうんですけどね、はいはい、僕の初メディア出演ですから、
アホデミー賞、
はい、もうね、あのイベントに出るっていうのも初めてだったんで、対面でお客さんの前で、
あ、そうか、イベントを作り上げる側ではあるけれども、はい、ステージに立ってマイクで喋るというのは、はい、
しかもフレディ・マーキュリーの仮装をしてが僕の初イベントなので、
おかん見に来てなか
った、おかんは見に来てましただから僕はあの冬やったんですけど、寒空の下タンクトップでおかんを見送って
それは親孝行だったのかどうなのかわからないですけど、
ね、息子の晴れ舞台をね見に来ていただいて、こんな格好で出てんのかいっていう、
まあ、タキシードもレンタルできる息子なんですけど、その日に限っては
タンクトップなのよ、
タンクトップにもじゃもじゃの胸毛をつけて時々外れてみたいなね確かにその番組やっていてイベントをするっていうところで言うと、その愛してくれている番組愛してくれている方たちがこう集まってくれるっていう、あの届いてる様が見えるっていう喜びはね、うん、あったと思いますね。本丸ちゃんとかはこう思い出とか何かありますか？
思い出ですか？そうですね、もう、まあ、ただ単にこの、ね、番組をやってるっていうことによって、
うん、
思った以上に僕神戸のね周りの、まあ、お友達が映画好きが多かったっていうのが、
あ、だから
飲みに行ってもね、
うん、
映画だけで語りきれるっていう、仕事の話せずに、
うん、
飲むだけで何時間もね、まあ、何時間もずっと飲んでるだけですけど、
うんうん、
確かにね、
映画の話が全部共通で喋れる人たちが結構おった
っていう、ね、なんか例え話が全部映画のワンシーンで例えられたりして、ついてけなかった時の知ったふり感は頑張りましたけど
まあそれでまた切磋琢磨して映画をたくさん見るとかね
見てなかったらマウント取られるんで、
だから100本見ないとね喋れないとかいろんなルールあったと思うんですけど
はい、はい、
平気で100本みんな見てたじゃないですか、
つわものた
ち、
ね、
つわものたちがいっぱいおったなと思ってちょっと最初余裕こいてたあ、僕映画結構強いよって思ってたら、
うんうん、
上がめっちゃおった上だらけやったもん
ね、まあ、新しい番組になってもそのつわものたちがまたさまざまな形でね、そして新たなジャンルのゲストの方にも登場していただいて、でそして映画だけではなくこう映像を いろいろ紐解いていけたらいいなと思っていますので、皆さんには本当に2015年から、シネマクエストラジオを支えていただき、感謝の言葉しかありません。最終回にゲストとして登場していただき、少し振り返りの時間お付き合いいただき本当にありがとうございました。ということでシネマクエストラジオ最終回にゲストで登場していただきましたのは、兵庫弁田の本丸克也さん、藤井翔平さん、そして来週からはまた一段とよろしくお願いします、シネマ愛のチョ・ナヨンさんの3名でした。どうもありがとうございました、はい、
ありがとうございました。
年間ありがとうございました。
シネマクエストでは全国500以上の劇場の上映スケジュールをカバー、見たい作品を最適なタイミングであなたの映画ライフを支えます。気になる作品の上映スケジュールを調べるならシネマ .co.jp シネマクエスト、スマートフォンからもシネマクエスト。
シネマクエストレイディオ